大体のことはどうにかなる。皆さんこんにちは。ブックトーカー弁の読書シェアリングへようこそ。今回シェアするのはキングコング西野亮廣さんの著書、魔法のコンパス道なき道の歩き方。先日オリエンタルラジオ中田敦彦さんの著書をご紹介しましたが、その著書の中で中田さんが多くのことを教わっている、憧れている、でもどうあがいても西野さんにはなれないと大絶賛している先輩が西野亮廣さんなんですね。今有名なのはやはり煙突町のプペルでしょう。ベストセラーの絵本でアニメにもなり、そのアニメは日本アカデミー賞優秀アニメーション作品賞を受賞しました。西野亮廣さんは多くの人が持っている芸人という概念にとらわれず、その殻を打ち破り、活躍の場を様々に広げている方です。今回はこの魔法のコンパス、道なき道の歩き方から私が学んだこと。1、超人といえど凄さは比較でしか伝わらない。2、お土産なら売れる。3、ネタバレしていると安心。この3つをシェアさせていただきます。1、超人といえど凄さは比較でしか伝わらない。お正月の箱根駅伝、皆さんご覧になっていますか？あの選手たちすごいんです。時速20キロで走っているんですよ。成人男性が1キロ歩くの大体10分と言われています。そうすると時速6キロですから、その3倍以上のスピードで走っているわけですね。3倍ってすごいことですよ。今、年収600万円の人が3倍になったら、年収1800万、あとちょっとで2000万に届いちゃいます。今、人が成人するまで18年かかりますが、3倍になったら54年、そろそろ定年が見えてくる頃です。体重70キロの人が3倍になったら210キロ。いや、お相撲さんにだってなかなか200キロ超えの人はいないです。機動戦士ガンダムに出てくるシャアが乗るシャア専用モビルスーツは同型のタキシより3倍のスピードで動くそうです。これは例えれば時速200キロ出るスポーツカーが600キロ出るということで、なかなかありえないことです。子供の頃、機動戦士ガンダムのアニメ見ているときは、へえ3倍なんだと漫然と見ていましたが、3倍ってそれぐらいすごいことなんです。ところが箱根駅伝のテレビを見ていると、普通の人が歩く3倍のスピードでずっと走り続ける、その選手の凄さが全然伝わってきません。原因は先導する白バイです。オートバイは本来もっと速いスピードで走るもの、それが時速20キロでゆっくり走っているもんだから、視聴者にもなんだか選手までゆっくり走っているように見えてしまうんですよね。せっかくの選手の凄さが比較対象物にオートバイがあるせいで伝わらなくなってしまっているんです。もう一つ例を挙げます。西野亮廣さんは YouTube でチェ・ホンマン対ボブ・サップの格闘技対決の動画を見ました。これ2人とも2メートル以上の大男、この2人の戦いですからものすごい迫力のはずです。ところがその迫力が画面から伝わってきませんでした。この2人本当にそんなに大きいの？とまで思わせる始末。理由はレフェリーの存在でした。なんと試合を裁くレフェリーまで2メートルの大男だったのです。なのでリング上にいる3人がみんな同じぐらいの身長なので、大きいんだか小さいんだか画面を見ている人にさっぱり伝わってこなかったのでした。西野亮廣さんは書いています。箱根駅伝は警官をママチャリに乗せればいい。自転車とはいえ、普通の人が時速20キロで漕ぎ続けることは至難の業。警官の必死の表情が視聴者に箱根駅伝の選手たちの凄さを伝えるだろう。また、チェ・ホンマン対ボブ・サップの試合では、レフェリーを普通の身長の人か、あるいはもっと小柄な人にすればいいのです。そうすれば、戦う2人の大きさがものすごく視聴者に伝わるでしょう。こんな風に、どんなすごい人、超人、天才がいたとしても、その人だけじゃその凄さって見ている人に伝わらないんですね。その人と全く違う普通の人、凡人の存在が不可欠なんです。私の経験談なんですが、昔テレビですごく面白いボケをする芸人さんが2人いました。別々に活動している2人だったのですが、ある時ボケの芸人 A さんとボケの芸人 B さんを共演させたんですね。 見る前の私は面白い芸人さんがダブルだから2倍以上面白いに違いないと期待してテレビを見たのですが、結果は、はい、もうリスナーの皆さんの予想通りですね。つまんなかったんです。ボケの人はツッコミの人がいて、ツッコむからその面白さが輝くのであって、ボケている人が2人立って、なんだかだらけた雰囲気になっただけで、面白くもなんともありませんでした。やはり良い比較対象があってこそ、箱根駅伝のランナーにしろ、格闘家にしろ、芸人さんのボケにしろ、引き立ち、輝くわけです。こんな風に、実は工夫の余地。西野明弘さんの言葉を借りて言えば、取りこぼしが、私たちの身の回りにはまだまだたくさん残っており、それをどうにかすれば、世の中はもっともっと面白くなっていくのです。私たちも早速、身の回りに何か、取りこぼしがないか、探してみましょう。2、お土産なら売れる。皆さんも観光地に行くと買いませんか？お土産。また、映画を見に行くと買いませんか？パンフレット。観光地で売っているお土産ですが、実用的じゃないし、普通に買うより明らかに高いし、普段だったらまず買わないだろうけれど、旅行に行くと大体買ってしまう。それがお土産ですよね。また、映画のパンフレット。通常の本よりずっと薄いのに、価格はずっと高い。本屋さんで売っていたら、まず買わないだろうけれど、映画館で映画を見終わった後は結構な数の人がパンフレットを買います。西野明弘さんはここに目をつけました。ご自身が書いた絵本を、ご自身が書いた絵本の原画展のお土産として販売したのです。そうすると、その原画展に来た多くのお客さんが絵本を買ってくれました。お客さんにとってのお土産とは、思い出作り、体験作りに必要なものであることを見抜き、書籍としてというより、お土産の品としてご自身の書いた絵本を売ったのですね。通常の商品としては買わないものもお土産となると売れる。この発想、なんかいろいろ使えそうですよね。いろんなイベント会場で様々なグッズが販売されています。それらのほとんどはもちろんイベント会場で売るためのお土産として作られたものですが、この西野明弘さんの発想を生かせば、普段通常の販売方法ではなかなか売れにくい通常の商品をお土産化することで売ることができるわけです。私たちの普段の仕事にも活かせそうだなと思いました。3、ネタバレしていると安心。このトークは2022年の8月に録音しています。3ヶ月前の5月から新ウルトラマンの映画が公開されましたが、特撮ファンのブックトーカーベンとしてはもちろん見に行きました。リスナーの皆さんにもご覧になった方いらっしゃることでしょう。西野明弘さんは書いています。人は冒険しない。ネタバレしているものにしか人は反応しない。なるほど、これその通りだなと思いました。私たちって全く何の話かわからずに映画を見に行くことって少ないですよね。例えば、新ウルトラマンという映画をタイトルも内容も全く明かさず、なんか SF もらしいよ、ぐらいの前情報で公開したら、果たしてお客さんどれだけ入ったことでしょうね。新ウルトラマンはこれまでのウルトラマン映画の中で最もヒットしています。もちろん内容が素晴らしいことはあるでしょうが、公開前からの宣伝、部分的に映像を出し、ネタバレを行って、人々の興味を引きつけたからという要素も少なくないでしょう。しかも、宣伝映像と実際の映像とがまた違っていたりしたものですから、答え合わせがしたくて、2度、3度と映画館に足を運んだ人も少なくありませんでした。物事ってあんまり秘密主義にするより、結構前情報をどんどん出した方が周知され、人々の認知度を上げ、客足の伸びにつながるということもあるようです。人々は安心して、これを自分の目で見てみたいと確認作業にやってきてくれますからね。この発想法も私たちの仕事にも活かせるなと本読んでて私感じました。まとめます。1、超人といえど凄さは比較でしか伝わらない。2、お土産なら売れる。3、ネタバレしていると安心。いかがでしたでしょうか。今回ご紹介したのはこの本、魔法のコンパス、道なき道の歩き方から私が学んだことのほんの一部です。西野明弘さんの発想って本当独特で、金儲けとかじゃなく、自分自身も楽しみながら人の役に立つことを考えてしまうんです。渋谷のハロウィンパーティーの翌日、路上のゴミがすごかったという話があると、次の年、お化けたちが落としていったゴミを拾うゴーストバスターにみんなでなろうという企画を立ち上げて本当に街をきれいにしてしまいました。これって別にお金儲けでやったわけじゃなくて、楽しくイベント的にゴミ拾いをしようと考えられたものなんです。それに賛同して協力する人や企業がたくさん集まり、その結果このゴミ拾いイベントが広告賞の優秀賞を受賞したりと、なんかもうオリラジの 中田敦彦さんじゃないけど、西野亮廣さんの発想、行動力には常人には到底真似できない凄さ、素晴らしさがあると感じました。西野亮廣さんの発想についてもっと知りたいと思われた方、説明欄に本のリンクを貼っておきましたので、ぜひ買って読んでみてください。今回のトークが少しでも皆さんのお役に立てば幸いです。ではまた次のトークでお会いしましょう。ブックトーカーのベンでした。